私たちにこの御言葉を学ぶこの機会を再び与えてくださいました神様に感謝します。今日ですね、まずこの始める前にここに今ホワイトボードにあるこの御言葉を読んで、そして昨日の学びを少し考えてみたいと思います。
もし私たちが神の御言葉を興味を持って研究し、それを理解するために祈るならば、一つ一つの文章に新しい美しさが見られるようになり、神は尊い真理を非常にはっきりと表されるので、思いは真面目な喜びを得、その恵みに満ちた慰めに満ちた高原な真理が明らかにされるとき、絶えず宴を持つようになる。初めて聖書に親しみになると、その後真剣な探求者は速やかに成長する。聖書は人の科学を学ぶように研究することができるが、しかしその美しさ、信じる魂を救うその力の証拠は、決してそのようには学べない教訓である。私たちは献身の目を持って聖書を開くべきである。そしてそれを引用するとき、決して私たちの唇から軽々しく軽率な表現が漏れることがあってはならない。私たちが自分の手に聖書を取るとき、自分が聖なる地に立っているのであることを覚えていよう。聖書を急いで読んでも得るところはほとんどない。ある人は聖書全体を読みながらなおその美しさを見たり、その深い意味を理解できないこともある。一節をその意味が思いにはっきりし、救いの計画と関係が明白になるまで研究する方が、確かなる目的を視野に持たず、明確な教訓を得ることなく、多くの章を熟読するよりも価値がある。気づかないうちに私たちは馴染み深いものを模倣する。キリストの知識、この方の御言葉とこの方の教訓の教えを持つことにより、私たちは無意識なうちに自分が非常に緊密に研究してきた五品性の徳を取り入れ、自分が非常に感嘆してきた精神を吹き込まれるようになる。
どうですか皆さん、この御言葉、もうこれ御言葉を読んだ時にですね、もうやったという気持ちになりました。もうこれだと、私たちが今このどうしてこの御言葉を学んでいるかとですね、今最後にありますように、どのように書いてありますか。私たちは気がつかないうちに、私たちは馴染み深いものを模倣する。そうですよ。不思議ですね。はい。気がつかない。これは何かこうしなければならない、こうしなければならないと言ってできることではなく、気がつかないうちに私たちは自分が馴染み深いものを模倣する。気がつかないうちに。はい。ひまわりが向きを変えるとき、何か変えなくちゃ変えなくちゃ変えなくちゃと言って、こうだんだんだんだん回りますか。自然にそうですよ。私たちがこの神様の御言葉を学ぶということですね。ここにありますように、気がつかないうちに私たちは馴染み深いものを模倣する。キリストの知識、このお方の御言葉とこのお方の教訓の教えを持つことにより、私たちは無意識のうちに自分が非常に緊密に、どのように緊密に研究することですか。つまびらかに、どのように聖句と聖句を比較することによって、緊密に研究した古品性を、品性の徳を取り入れ、自分が非常に簡単してきた精神を吹き込まれるようになる。イエス様いらっしゃいます。こうなったら、これがイエス様いらっしゃるということです。ご自分の品性がご自分の民のうちに再現されたときに、 ご自分のものを連れていくために来られるというこの約束です。ですから私たちがこの神様の御言葉を本当に気をつけなければならないことは、聖書を取るときどのように書いてありますか。私たちは5行目ですね、はい、
私たちが自分の手に聖書を取るとき、自分が聖なる地に立っているのであることを覚えている。
そうですね、はい。そしてこの学んだ言葉を何かこうただの何にも考えない会話として聖句を用いたりすることはどのように書いてありますか。そのように決して私たちの、はい、あてはならない。神様の御言葉を私たちが学ぶときに、この神様の御言葉に対する態度、これがどうしてこのこういうものなのかと、神様はどうおっしゃいましたか。自分が関心を持って、自分が好奇心で見ようと思ったときに近づいてはならない。あなたが立てるところは聖なる場所であると、これがこの神様の御言葉の学びの中で私たちが感じることができるということですね。そしてこの学びは昨日ですね、どのように教えてくれるときは連れ合いがあるけれども、一人になったときにどうやってこれ学びますかと、答えは34章の16節にどうありましたか。読むようにということでした。しかしどのように読むべきかと、どのように
聖書を急いで読んでも売るところはほとんどない
ですね、はい。ただ読んで、どのように書いてありますか。そこ聖書を急いで、
ある人は聖書全体を読みながら、なおその
私は今まで何回を読みましたと、唯一誇りは何回ですよ。それが何の意味があるかということですよ。私たちに神様が望まれることは、その数ではなく、その内容がどのように入ってて、それがどのように身になっているかということなんですね。そしてある人は聖書全体を
読みながら、なおその美しさを見たり、その深い意味を理解できないこともある。
もうその通りですね。本当にこの通りです。しかしこの学びは何のように、
人の科学を学ぶように研究することができる。
できる、それもできる。しかし
その美しさ、信じる魂を救うその力の証拠は、決してそのようには学べない。
そのようにして得られるものではないということです。そのようにして得られるものではないんです、はい。ですから私たちがこの御言葉ですね、これを今回聖書勉強の方法、聖書をどう学ぶかということを、神様の御言葉がどう教えているかということをですね、もっと、覚える必要があります。そしてこの同じこの中にですね、一日のうちに数回 several time 尊い黄金の時を祈りと聖書研究のために用いるべきである。一日 several time in one day、何のために。しかしこの聖書勉強はどのように、一聖句を昨日学びましたね、一節を取り上げて、その一節の中に神が自分のために置いてくださったその思想をどうする。その思想が我々自身のものとなるまで、それについて考えを巡らさなければならない。中間140ページでしたね、はい。頭脳を集中しなければならないでしたね。私たち これ難しいことですと昨日も話しましたが、それほど簡単ではありません。なぜなら陸がある限り陸の思いがあります。ですか？陸がある限り陸の思いがあります。陸の思いはこれに適するとありますね。ローマ8章の6節ですから、ですからこの神様の御言葉を一節を取り上げて瞑想し始めたら、今度タイミングよく寝てしまいますよ。それは瞑想ではないんです。どのようにありますか？頭脳、我々のために、私のために、その一節の中に置かれた思想を確かめるために、頭脳を集中しなければならない。はい、健康改革のメッセージはそのためです。このためです。はい、お菓子物を食べたりですね、食べ過ぎたりあった場合には決してこれできません。あの、皆さん経験してみてください。もしかしたら、うん、自分が食べ過ぎたり、食べてはいけないものを食べたり、正しくない方法で食べたりすると必ずできないことがあります。これです。健康改革のメッセージは、神様が私たちに与えてくださった御言葉を理解するためです。何が永遠の命ですか？どこにあると永遠の命が？聖書の中に。聖書の中にある永遠の命。あなた方は命を得るために私のもとに、聖書を研究はイエス様を学ぶこと、イエス様のもとに行くこと、それを思い巡らせるということは、ここにありますように何を得ることですか？その我々のためのその思想は何ですか？永遠の命ですよ。命、ご自分とのご自分と共に生きるこの命ですから、そのために生きるということですね。私たち、あの、昨日も少し話しましたが、生きるというのは時々生きますか？皆さん時々生きてますか？これは生きてることではないんですよ。時々生き始めたらもう救急車ですよ。違いますか？これはイモルジェンシーですよ。イモルジェンシー。私たちは何によって生きる？人の定義は、昨日神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるものが人です。これが人の定義です。じゃあそのためには、今この御言葉の中に一日のうちに数回、few times, several times、その時にこの御言葉を繰り返す時に、ここ見ると霊的命が魂のうちに生き続けると書いてあります。ですから本当にこのことですね、この聖書勉強の方法、このことを私たち本当に今回学んだ、これが新しい命、ニコデモのように、ニコデモがイエス様と、そのイエス様からその教えを受けたときにどうなりましたか？その命が身ごもりました。命がそこで始まったんです。私たちもこの機会がその経験の始まりとなるように願います。そうしますとですね、あの、その聖書研究の方法、昨日を学びましたが、それに基づいてこれから今回のタイトルは何ですか？永遠の福音。この言葉を、この御言葉を学んでいきます。今日はそうしますと、私たちがですね、今日この 学びたいのは永遠の福音というこのタイトルですね。どうしてこの神様の御言葉を私たちがそれほどこう学んでも、昨日もですね、学びましたように聖書勉強の重要性をそれほど聞きながらも、なぜ聖書勉強をしないかと、いろいろな理由がありますね。忙しい、忙しい。じゃあ何が本当の忙しいことなのかと、じゃあ神様の御言葉を学ばないということは本当は御言葉にあまり興味がないからということですね。なぜならどんなに忙しいと言いながらもスマホを持って夜中までもずっとそれは触ってますから。ということはそれには興味があるということですね。いや、時間がない、時間がないと言いながらも、何か時間さえあればそれを何かしてますから。興味があるからですね。神様の御言葉を時間がないということ、できないということは、本当は時間がないということではなく、興味がないということです。イエス様が弟子たちに祈りなさい、祈りなさいとおっしゃってましたね。でも祈らなかったんですね。なんで祈らなかったんですか。それほどイエス様が祈りなさいとおっしゃってるのに。その祈らなければならない必要を感じないからです。そう思いませんか。そうですそうです言いながらも口は、でも心の中では本当にこの心がその祈る必要を全然感じてないんです。その弟子たちが祈るようになりましたね。本当に祈るようになりましたね。その変化の秘訣は何だったのかと、何であったかと、聖書を学ぶようにそれほど話しても時間がないといつも言ってましたね。どうやって学ぶようになったのかと、私たちが本当に何を自分が考えているかと、今回この学びをこう考えながらですね、人がそれがどの人でも共通して追求しているものがあります。人であればそれが何だと思いますか。人であれば階級問わず全部それを追求します。ちょっと大きすぎてそれは考えないと思いますよ。永遠と言われても100年も今どうなるかわからないですからピンとこないんです。だから聖書の中にあるこういろんなこう表現、私たちがよくこう考えないで使いますけれども、本当はわからないんですね。こうここまで来ないんですよ。ここまで来てもしかし一般的によくよく考えてみますと、人はみんな幸福を追求します。幸せです。これ誰でも、ある人はそのために一生懸命仕事するんですよ。目的は何ですか。幸福です。幸せ。それがどのような形であっても、それを得ようとする手段はいろいろです。しかしその最終的な目的はその幸せです。そのように追求しながらみんな幸せですか。ではないんですね。理由は何ですか。 私たちはですね、今この聖書というより人としての基本的なことを考えましょうということです。うん、これが聖書に私たちがこう接するようになろう、聖書が現実的に自分の必要を満たしてくれる、そのつながりになります。じゃあみんな求めてもみんな追求しても得られないんですね。どれぐらい皆さん見ましたか、人の中でこの人は最高に幸せ、いつもそういう人見たことありますか。教会にいる時だけではなく本当に幸せ、じゃあそうするとそのなぜそれをそれほど求めながらもそれが不可能なのかと、もちろん私たちは聖書で答えを得ています。罪ですね。しかし罪まで一般的にはいかないんですよ。罪の結果である病気、罪の結果であるいろいろなものがありますよ。お墓、黙示録21章にある全部過ぎ去ってしまう、その罪の結果であるそのいくつかのものがありますよ。痛み、叫び、じゃあこれがある限り幸せはないということですよ。これがある限り、じゃあそうするとこの問題が解決しない限り幸せはないんで、いくら追求してもいくら何か最善を尽くしても、聖書の中にあるこの二つの叫びを考えてみます。一つは使徒行伝16章の30節です。使徒行伝16の30、どのようにありますか。
それから彼を外に連れ出していった。先生方、私は救われるために何をすべきでしょうか。
一つの質問ですよ。これは心からの質問だったと思いますか、はい、切なる願いだったと思いますか。うん、じゃあ私はどのようにありますか。救われるために、じゃあもう救いを求めるそのものが何であっても、まずそこではですね、ここでは何であっても、それが病気であっても、それが何であっても、とにかくどうしたら何をしたら救われますかと。これは口先だけではなく、これは心からの質問ですね。じゃあもう一つの叫び、ローマ7章、ローマ7章の24節。
私は何という惨めな人間なのだろう、誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。
ありがとうございます。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。これ切なる、これ本当の叫びだと思いますか。ですね、はい。そうすると今この二つが、この二つが人の、人類の基本的な叫びです。基本的な叫び、まず使徒行伝16章では救い、それが何であっても本当にそれを求める者にとっては、これは切なる願いです。そしてもう一つ、聖書を知るようになって自分がイエス様のようになりたいと、イエス様のご品性をいただきたいというものが、本気でそれを求めるならば必ずこの叫びをするようになります。どの叫びですか。この死の体から、さっきもありましたように肉がある限り何がありますか。 肉がある限り肉の思いがある。肉がある限り、肉が存在する限り肉の思いがある。じゃあそうしますと肉の思いは神に適するからである。ローマ8章の6節。そして神の戒めに、じゃあローマ8章読みましょうね。ローマ8章6、7読んでみましょうか。
肉の思いは死であるが、霊の思いは命と平安とである。なぜなら肉の思いは神に適するからである。すなわちそれは神の律法に従わず否従い得ないのである。
八節。
また肉にあるものは神を喜ばせることができない。
ありがとうございます。つまり肉の思いは神を喜ばせることができない、イコール肉の思いは信仰を持つことができないということです。なぜならヒブル11の6に、信仰がなくては神を喜ばせることができないと。さあ信仰がない状態が何かと、それがこれが何であると、肉の思いですよ。肉の思いには信仰は存在しません。もし肉の思いに信仰があるならば、創造の働きがなくてもどうにかなります。肉の思いは神様をどのように書いてありますか。神を喜ばせることができない。ですから、じゃあこのことが現実、この状態で、この24節7章の私は何という惨めな人間だろうとですね。誰がさっき使徒行伝16の30節では何をでしたね。何を、今ローマ7章の24節では誰が、これが重大な2つです。何ですか。何を、誰が。ほとんどの神様の御言葉を知らない場合、知らないというのは聖書を全然持てないという意味ではなく、持ていながらわからない人は、誰がということは全部どうなりますか。私がということになります。全部私が。そして何よとなると今度たくさんあります、いろいろ。じゃあ聖書はどのように教えているか、これに対する答えが黙示録中4章にある30のメッセージです。6節、中4の6をいきます。どのように書いてありますか。
私はもう一人の御子が中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて。
はい、じゃあそうすると今このメッセージの、このメッセージの対象は誰ですか。誰がこのメッセージを聞かなければなりませんか。なぜですか。すべてのものは何を追求していますか。幸福です。しかしこれを得る方法がわからないんです。何をするべきか、誰ができるかがまだわからないんです。ですから神様の彼らに対する、彼らを救うメッセージがこのメッセージです。このすべての人に伝えるために何を携えて、永遠の福音を携えてきましたと。はい、じゃあそうするとこの永遠の福音とは何かと、 神様のその御言葉は人を救うためのメッセージですが、何を携えてきたと、いろいろ携えてきたと書いてありますか。永遠の福音とあります。はい、じゃあ私たちはこの神様の方法がわからないと、いろいろな、いろいろ病気に対する薬は、神様が与えてくださる薬は一つです。しかし人が話す薬はたくさんあります。なぜですか。単純な理由です。神様はお一人、人は大勢いるから、これですよ。ですから神様がこの解決策として送ってくださったメッセージが何ですか。永遠の福音ですよ。じゃあこの永遠の福音とは何かと、そうすると永遠の福音というと、何かみんな口で永遠の福音、永遠の福音ではなく、その中に何があるかを見る必要があります。ちょっと頭をリフレッシュしてみましょうか。この地球の中心は何ですか。地球の中心、地球の中心はパレスチナです。イエス様がいらっしゃるときに、今度どこにいらっしゃいますか。オリブ山ですね。なぜですか。そこが地球の中心ですよ。じゃあそうするとパレスチナの中心はエルサレムでしたね。ですね。じゃあエルサレムの中心は神殿ですね。神殿の中心は死聖所ですね。死聖所の中心は契約の箱ですね。契約の箱の中心は十戒。十戒の中心は四条安息日。じゃあそうするとこの御言葉によって私たち頭をリフレッシュしますと、これしないとこの真理を学んでもわからないんですね。ずっと今まで自分が考えている話を繰り返しているんです。それじゃなくて神様の御言葉にどのようにあるかと。じゃあ永遠の福に行きます。ローマ一緒の17節。
神の義はその福音の中に掲示され。
じゃあその福音の中身は何ですか。神の義です。福音の中身は神の義。聖書の中に神の義、人の義が出てきます。始めから終わりまで。しかし福音はどの義ですか。神の義です。福音の中身は神の義です。じゃあそうするとこの義は何かと。四国の山、四国の山22ページ、四国の山22ページ見ます。はじめの短絡3行目下の方、どなたでも。
義は愛であり、そして愛は神の光であり命である。神の義はキリストの中に具体化した。私たちはキリストを受けることによって義を受けるのだ。
じゃあ福音の中身は何ですか。福音の中身は神の義です。じゃあこの神の義とは何ですか。愛であると。ちょっと待ってください。そうするとはじめ、すべての人が追求するものがありますよ。神を知っても知らなくても、聖書を持っても持たなくても、人であれば持ちたいと、得たいと、それが何ですか。幸福です。人がいつ幸福ですか。愛されるとき。愛する対象がいるとき。これが これが人の幸福です。これ意外にありますか？これ意外に。ですから愛し愛されるクリスチャン、このように表現しています証の御で。じゃあこれが何ですか？これがなぜ幸福というのがあるようでない、なぜこれが、どのように書いてありますか？義は愛であり、つまり永遠の福音は何ですか？永遠の福音の中身は何ですか？愛ですね。神様の愛ですね。はい。じゃあそうすると今度95ページ、同じ祝福の山95ページ、95ページの初めの短絡語、神は
愛である。
神は愛である。そして
太陽の光のように愛と光と喜びは神から全ての被造物に流れ出る。
永遠の福音の対象はどこですか？永遠の福音を聞かなければならない対象は誰ですか？誰のことを考えてこの永遠の福音が送られていますか？地球に住む全ての人です。だから今何のようにとありますか？太陽のようにとあります。じゃあそうしますと今ここにですね、神は愛である。太陽のように愛と光と、ここにある一つ一つの表現を覚えてください。また後で出ますから。喜びは神からすべての誰に？被造物に流れ出る。そして与えることが神の性格である。神の命そのものが無我の愛のほとばしりである。じゃあこれをダニエル9章読むと、9章、ダニエル9章の24節、ダニエル9章の24節です。
あなたの民とあなたの聖なる町については70州が定められています。これは咎を終わらせ、罪に終わりを告げ、罪をあがない永遠の義をもたらし、幻を。
じゃあ何をもたらすとありますか？永遠の義をもたらす。永遠の福音の中身は何ですか？神の義です。そうするとこの神の義はどのような義でなければなりませんか？永遠の義でなければならないんです。なぜならこの福音が永遠の福音だからですね。じゃあそうすると今この中にですね、このこれ誰が持ってきたとありますか？今さっき14章の6節に、どうして俺が第一電子ですか？八節読むとですね、第二の前だから第一ということがわかります。はい、これは私たち考えることができる、その頭脳をくださったからこれが理解できるということです。昨日頭脳の話ありましたね。はい、その次が第二だから、そしてその九節、その次が第三だから、第三の第二の前にあるものは第一というこの理解ですね。じゃあこの第一天使が、第一天使が持ってきたのがこの永遠の福音です。今この前にある証の御、どのように書いてあるか。
私の案内者は言った、神の立法と義の福音からなお輝き出るべき光が多くある。このメッセージはその真の性質のうちに理解され、御霊のうちに宣布されるとき、全地をその栄光で明るくする。大いなる決定的な問題からあらゆる国民、国語、民族の前に提示されなければならない。第三天使のメッセージの終わりの働きには、人生のあらゆる道や垣根に義の太陽の光線を送る力が伴う。 そして神の側に立つ決断がなされるのである。
ありがとうございます。さあそうしますと、今これ何のメッセージとありますか。案内者は天使が言いましたね。神の戒めと律法とこの義の福音って何ですか。永遠の福音ですね。今まで聖書で私たちが学びましたね。永遠の福音です。永遠の福音からなお輝き出るべき何が光が多くある。さあこれを、このメッセージはその真の性質のうちに理解され、御霊のうちに宣布されるとき、何と書いてありますか。これどこですか。これは黙示録18章ですね。じゃあ何をするときこのようになると、何を理解するとき、神様の戒めと義の福音。実はこの福音がどこにありますか。聖書には第一の天使です。じゃあそしてここに大いなる決定的な問題が、
あらゆる国民、国語、士族の前に提示されなければ。
どこですか。これあらゆる、この大いなる決定的な質問って何ですか。第三天使のメッセージです。神様の印か、神の印か、獣の刻印か。じゃあならないと。そして第三の、
第三天使のメッセージの終わりの働きには、人生のあらゆる道や垣根に義の太陽、
何が
義の太陽の
光
線を送る力が、はい、
そうですよ。ですから今この文章を読んでみますと、第一から第四までのメッセージが全部その中に圧縮されています。